三位一体の主日を迎えました。毎年繰り返してお話ししていることですが、一連のお祝い日を順番通りに覚えてほしいと思います。主の昇天、聖霊降臨、三位一体、キリストの聖体、イエスの御心、この五つです。イエスの御心だけは日曜日と重ならないですが、毎週続くお祝いの季節として5月6月は思い出してください。去年から今年にかけて緊急事態宣言などで公式のミサがなくなって、個人的にミサを捧げている期間に頭に浮かんでは消えることがありました。それはミサの式文の中で人の名前に結びつく箇所が結構あるなということです。名前が出てくる人は、私は羨ましいなと思うんです。わかりやすい例から並べてみましょう。恵みという単語は皆さんもなるほどと思うでしょう。今日この場所に恵みという名前の人がいらっしゃるのではないでしょうか。他にも分かりやすい単語としては愛とか光とかなどがあります。さらに注意深く眺めると他にも人の名前を連想させる単語があります。使徒信条には信じますという言い方も含めて、使徒信条だけで信じが4回出てくるんですね。パンとカリスを備える場面では実りが出てきますし、第二奉献文の冒頭は誠にと言いますから、誠の名前を連想することができるでしょう。他にも今週は三位一体の主日で、序章には私たちは父と子と聖霊の栄光を等しく讃えとあります。等しが登場します。等しくはですね、せめて三位一体の主日のミサには来てほしいなと思います。あと一つ紹介したいんですが、答えは説教では言いません。ミサの後半部分で言い間違えたふりをして、そこを繰り返してみようかなと思っています。当てはまる人が今日来てると思うんですが、当てはまるかもしれないと思う人は全集中でその瞬間を待っていてください。もしその時私が言い間違えるのを忘れていたらごめんなさい。その場合は思い出した日にその人が預かっているミサに改めて披露したいと思います。ここ数年、三位一体の主日には御父御子聖霊いずれかの特徴を取り上げていましたが、今年は福音朗読の組み立てに注目して話したいと思います。この年になって朗読箇所の組み立てに気づくわけですから、つくづく鈍い頭だなと思いますが、先週の聖霊降臨でイエスは慰め多い言葉を語っておられます。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。私のようにようやく気づいたかというような司祭も長い年月かけて一つずつ悟らせていただけるのだと思います。 改めて福音朗読 の、 イエスが語られるこの鍵括弧の部分を読み返すと、イエスは私は天と地の一切の権能を授かっていると話し始め、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるで話し終わっています。話し始めの一切の権能を授かっている、ここでわかるのは、権能を授けてくださった御父がおられるよと含みを持たせているということです。次に話し終わりの部分、いつもあなた方と共にいるが成り立つためには、当然聖霊の働きが必要です。目に見えるイエス様は天に昇られたわけですから、いつもいるっていうからには聖霊の働きが必要です。今週の朗読には弟子たちを派遣するという込み出しが聖書の本文につけられています。弟子たちの派遣は三位一体のあふれ出る豊かさがあって初めて可能なのだということです。その三位一体の神は何を指示しておられるでしょうか。言うまでもなくイエスの話し始めと話し終わりに挟まれた部分が弟子たちへの指示です。あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私はこう考えます。三位一体の神を理解するためには、三位一体の神の豊かさに触れなければなりません。それは学問研究によって行われるよりも実践によって行われます。イエスの話し始めと話し終わりに挟まれた弟子たちへの指示を実行することで、キリスト者は例外なく三位一体の神の豊かさに触れる、三位一体の神を理解し始めるのです。まあ何と言うんでしょうか、サンドイッチですから、この両方に挟まれた具は触れてるわけですね。三位一体の神に触れるためには、このイエス様の指示を具体的に行ってみる、そうすると触れていくのだと思います。すべての人をイエスの弟子にすること、父と子と聖霊の名によって洗礼を授けること、命じておいたことを守るように教えること、この三つが三位一体の神の豊かさに触れる鍵です。三つすべてを持ち合わせているに越したことはありませんが、その一つでも私たちは三位一体の神の豊かさに触れ、理解し始める鍵となるでしょう。私の出会った人がイエス・キリストと信者に関心を示すようになった。もちろん全ての人が良い反応とは限りません。どうして教会はそんなに面倒なのか、どうして毎週教会に行く必要があるのか、良い反応ではなくても知ろうとしている人が私を通して現れてくれました。丁寧に説明すれば理解してくれるかもしれません。日常の関わりを通して洗礼を受ける人が現れるかもしれません。それは配偶者であったり自分の両親かもしれません。長い時間がかかったとしても、父と子と聖霊の名によって洗 洗礼を受ける人が与えられたなら、私たちは三位一体の神の豊かさに触れているのです。キリスト者としての生き方を教えること、もしかしたらこれが一番難しいのかもしれません。5月の連休、教会敷地全体を観光の方に立ち入り禁止としていました。明らかにこの柵をして看板をしているのに、道路に車を止めて柵をまたいで中に入り、教会堂を背に記念写真を撮って急いで戻って帰っていく。ちょっと柵を越えただけですから、誰も注意しませんでした。多分これが日本人の平均的な感覚なのでしょう。この人たちに禁止の看板があったでしょ。神様の前にそれは正しいことですかと考えさせるのは至難の業だと思います。けれども諦めなければ、その働きで三位一体の神の豊かさに触れることができるのです。三位一体の神に触れる場面は学問的な場所以上に日々の行いの中にあります。ごく日常の場所に三位一体の神の豊かさに触れるチャンスがあると考える。持ち帰ってこの一週間何かできないかしらと思い巡らしてください。日常的な生活は少なくとも中田神父の生活よりも信者の皆さんの方がよほど知り抜いているのではないかと思います。